悪夢ちゃん、夢中優子、睡眠中無意識の状態で起き出し、いろんな行動を取った後再び眠りにつく現象、他人から見ると起きてるようにしか見えないが、本人にはその間の記憶がない、まあ無憂病とも言うと、ということで無問い歩みの無意識が自分は異常者だと自分でブログに書いていた、つまり自分の影に乗っ取られていたということなんだけど、これは本当に意外な展開で
びっくりしましたね。
となると、二重人格や多重人格っていうことになるんじゃないかというふうにも思えたんだけど、ガクト演じる四季隆の分析によると、症状が進めばそうなる可能性だってある。だが今のところは人格というよりは記憶かな。君が無意識に消し去った記憶がそれを思い出すと体を乗っ取るんだ。君がひどく後悔してるような悪いことだとしよう。それを君の無意識は忘れたがっている。だがそれが心の影となり、夢中優子を繰り返すんだ。そしてさらに四季はあやみに、君が無理に笑顔を作らず、生徒の前で本性をさらけ出すようになったのも、無意識によるものかもしれない。君の心がその影と戦い始めたのかもしれないな。過去のひどく後悔するような記憶、でまあそれはフラッシュバックのように現れてたけど、まさか誰かを電車が来た時に突き飛ばしたとか。
どうなんでしょうね。
まあところで、今回は鈴木福がゲストだったんだけど、あんなに語気を荒げた演技っていうのは初めてというかね。
びっくりしましたね。
ただね、福くんがゾンビの姿になった時、当然あれは特殊メイクっていうことだったんだけど、なんと福くんしっかりメイクをしてもそんなに怖そうに見えないと、だから後で CG でより怖いように細工したと、まあ福くんらしいエピソードというか、
やっぱどうしても可愛らしいイメージありますからね。
でまあストーリー的に気になって仕方がなかったのはね、最後にあの隠しておいた大金を四季たちが掘り出してしまったわけなんだけど、その後あのお金はどうなったのか、であの福くん演じる弟くんの手術代はどうなったのか、ただ考えてみれば、あのお金を使ってしまうっていうのはね、これまた犯罪には違いないわけで、でまあそれよりもあのお金を弟くんが隠してしまったせいで、あの詐欺グループは仲間割れを起こして、そして大量殺人につながった、まあそういう風に考えるとこれかなりホラーというか、
まあそうですよね。
でまあ見てる方のうやむやを解決すべく後日談っていうのをしっかりと見せてくれるのか。
いやもうそういうことはほったらかしじゃないですか。
でところで公式サイトの方には鏡隆二の悪夢ちゃん夢占いというのがあって、例えば今回のゾンビのような実在しない生物の夢というテーマでの解説は、ゾンビとかのっぺらぼうというのは生命力や自分の存在をはっきり持たないような存在です。言ってみれば本当の自分の人生を生きていない人の象徴なのです。学校や社会の中で自分の個性を発揮できていない、やりたいことができていないとどこかで感じているのではありませんか。一度自分のことを振り返ってみて、本当にやりたかったことは何かを考えてみては。とにかく夢の中では何でも起こります。翼の生えた馬ペガサスやドラゴン、このドラマの中にも登場するヒッポグリフといった架空の生き物が現れることもあります。実際世界各地の神話は夢から生まれてきたという説もかつて唱えられていたくらいなのです。神話的な動物が登場するときには無意識の中でもかなり深い層からメッセージが送られてきていることを示すと考えられます。あなたの中で深い変化が起こっていたり、あるいは実際の人生で変化が起こる可能性も。その動物の印象がとても大事で、神々しいイメージであれば何か大きな幸運が近づいている可能性も。怖かったりおどろおどろしい印象であれば、特にご両親との関係に焦点が当たっている可能性も。何か言いたくて言えないことがあるのでは、
はい、まあ、このコーナーおもろいですね。
まあ毎回のね、夢にちなんだ夢占い、だからね、過去にでも実際に自分で見たことがある人はね、ここでいろいろ参考にするのもいいのかと、でそんな悪夢ちゃんには今回もまたまたあの方からメールが、ゾンビたちのメイキャップの出来栄えがことのほか素晴らしく、恐れ入ってしまった今日この頃、皆様いかがお過ごしでしょうか。なにわのフォレストガンプです。悪夢ちゃん第5話、ますます SF ホラー的な要素が高まり、私にとっては嬉しい限りの展開となってきました。ストーリーにもまだまだ謎の部分が秘められており、今後への期待がどんどん高まりつつあります。とにかく実際にゾンビが現れているわけではなく、悪夢の中に登場するという設定ですから、これはもう何でもありですよね。ところで映画に登場した悪夢で忘れられない作品といえば、1977年に公開されたアメリカ映画キャリーのラストシーンを思い出さずにはいられません。 学校のみんなに笑い者にされ、その復讐を果たしたものの、炎の中で命を落としてしまった主人公、キャリーを弔うため、唯一の友人であったヒロインが、キャリーのお墓に花を置こうとする場面ですね。その花を置いた瞬間、土の中から手がニューッと出てきて、ヒロインの手を掴み、と同時にヒロインが悪夢から目覚めて悲鳴を上げるという場面です。初めて見た時は、まさに口から心臓が飛び出るくらいびっくりしてしまいました。とにかくキャリーといえば、あの悪夢のラストシーンなのです。この作品でキャリーを演じたのは、後に名女優として成長していくシシー・スペイシク。このキャリーでもアカデミー主演女優賞にノミネートされました。今でもそうですが、ホラー映画の主人公がアカデミーにノミネートされるということはほとんどなく、快挙と言える出来事だったのです。このキャリーが今ハリウッドでリメイクされているということで、今から楽しみにしております。悪夢ちゃんもまだまだ中盤ではありますが、一体どのようなラストシーンを見せてくれるのか、心待ちにしたいと思います。はい、なるほどね。でも、まだまだというか、ますます展開が読めなくなってきた悪夢ちゃん。はい、とにもかくにも、これからもしっかりと見届けたいと思いますね。はい。はい